い、それでは重箱の隅のお時間です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のトークテーマは月に一度の読書感想会です。
はい、読書感想会で、
あいちゃんが珍しく本を読みまして、
一気に読んでたね。
はい、そのタイトルは、
著者は加越博さんという方で、
はい、
監修が北村太一さんという方で、
はい、
その犬の名を誰も知らない。
おお、
第一次南極越冬隊の、まあ、有名な太郎と次郎の話の時の犬係をしていた方なのが、
うんうん、
この北村太一さんという方で、
うん、
著者の方は、ジャーナリストだったのかな、
確か。なんか西日本に新聞の人
かな、
うん、
そうそう。でその方が、
うん、
その唯一の生き残っていらっしゃる、残ってた、
うん、
北村太一さんのところに会いに行って、
うん、
そこで話を聞きながらこの本を書いていらっしゃるんだけど、
うんうん、
まあ、タロとジロの他に本当はもう一頭生きてた犬がいたんじゃないかという話から、
うんうん、
っていうのがその、1986年の2月の南極で、
うん、
日本南極観測隊の昭和基地近くで一頭のカラフト犬の遺体が発見された、
うん、
この情報は一般に知らされなかった、半世紀経った現在も封印されているというところから始まるんだけど、
へ、
まあ、まあ実際には他の本で触れられてたりはしてるみたいなんだけど、
うんうんうん、
まあ、その犬はタロとジロではなく他の犬だったんだけど、何だったの、誰だったのかっていう、
誰
どの犬だったのか
っ
ていうので、それを突き止めていくのにこう昔の記録を、
うん、
記憶を遡りながら、
うん、
話していくんだけど、
うん、
まあ、まあ最終的にその犬はおそらくこの犬だろうっていうのは分かってる
ん
だけど、
うん、
でその第一次越冬隊で行った時ってタロとジロってまだ子犬だったらしいのね、
うん、
ほぼほぼ、
うん、
で第一次越冬隊から第二次に引き継ぐまでに、
うん、
気候が荒れてたらしくて、
うん、
本当は基地で引き継ぎをするはずだったんだけど、
うん、
先に帰らなきゃいけなくなってたよね、第一次越冬隊が、うん、第二次越冬隊が来る前に、
うんうん、
いうので、こう犬たちが逃げ出さないように首輪をいつもよりきつく締めて、
うん、
まあ、餌は置いてってたらしいのよ、
うん、
なんだけど第二次越冬隊が結局取りやめになっちゃって、
うん、
犬が置き去りになって、
うん、
第三次越冬隊にその北村太一さんは、
うん、
自分も行きたいってまた行きたいって言って、
うん、
その方オーロラの研究をされてた方だったみたいなんだけど、
うん、
まあ、行った時にこう遺体を全部残ってた分かる遺体を発見したので、まあ、タロとジロが生きてたと、
うん、
実際も本当野生に帰りかけてて、
うん、どれくらい経ってたのその、
何年、1年、
いや1年でね、
1年か、うん、な、確か、うん、私もちょっと前に読んだから忘れちゃったけど、
うん、
そうそうそう、1年経っててもう噛みつく勢いだったんですよ最初は。
そらね、
で、その北村太一さんっていうのが犬係をされてた方で、
うん、
北村太一さんにしか結局タロとジロ最終的にも懐かなかったみたいで、
うん、
今も老人ホームに入られてるみたいなんだけど、
うん、
まあ、その方が覚えてる限りの犬との関わりとか、
うんうん、
カラフト犬がいかにこう賢い生き物だったかみたいなのを書いてたんだよね、
うんうん、
で本来タロとジロってまだ子供だったから南極で過ごす方法なんかなかったんじゃないかと、
あーね、
で知恵もなかったんじゃないかと、
うん、
その中でこうソリ犬のリーダー犬をしてた犬だけが、
うん、
遠方まで犬ぞりで行って、うん、研究をして帰ってくる間に、うん、予想よりもこう、うん、順調だったから食べ物を、
うん、
穴を掘って雪の中に埋めてきてる場所も全部見てたみたいな、
ね、タロジロが、
うん、とそのリーダー犬
は、あー、リーダー犬がね、
で、
うん、
クジラの遺体が腐ることもなく放置されてるのも見てたらしい。でその中のリーダー犬が1回だけ4日間行方不明になってたん
だ。あ、まだいる時に、
そうそうそう、まだいる時に、うん、で死んだんじゃないかって言わせて4日後に帰ってきて、
うん、
でその自分自力でこう生き延びる方法を学んだ4日間だったんじゃないかみたいな見方をしてたわけ。
へ
え。でその結局首輪が外れるか外れないかが一番最初の難関だったみたいで、
うん、そうだよね。
で
なんかな、
うん、必死に寄り集まって 3,4 頭で必ず一塊で死んでたんだって。逃げられなかった子たちも、
うん、
で投資してたみたいなね、餓死して、
うんうん、
そ
う
ね、なんだけどその中の一頭がどういう理由か分かんないんだけど小さいソリに、
うん、
繋がれてたらしくて、
うん、
で犬たちに食べさせるのにアザラシをあんこみたく吊り下げて切ってる途中の半身が残ってるのがいたらしくて、でその下で餓死してた犬もいたみたいで、なんかもうねしょうがなかった部分ってのあると思うんだ、人間の命を優先しなきゃいけなかったことだってあるだろうし、犬に頼らなければいけなかったこともあるだろうし、どっちもあるんだと思うのよ、やっぱその相当やっぱなんで犬を置いてきたんだっていうので責められたみたいだし、なんかねズーンってなったよね
で犬好きなのに読むから、
タロとジロを、そのリーダー犬が、おそらく、食べ物がある場所まで連れて行って、あの生き延びさせてたんじゃないかと。で第8時だか第9時の越冬隊だかの、夏だったのかな時に、第4時の時に、最初の犠牲者になってしまった方が人間のね、いたと、で見つからなかったんだけど、その年はなんか雪が結構溶けてたみたいで、遺体が発見されたっていう時にその犬の遺体も一緒に発見されたんだけど、別の場所で、
氷の中から、
そうそうそう氷が溶けてっていう本を読んだ。
なんだかねって思うよね。
なんだかねとは思うよね。
なんか犬ってさ裏切れんじゃん、人間は。裏切れんってか、まあねえ、餌まだ食べてませんよみたいな顔はするけどさ、嘘をつくとしたら、けどその置いてかれてもどうしようもんできんきさ、ねえちょ思うもん。
まあね、こう生き残ったタロとジロだって人間の言葉が話せるわけじゃないから、
ね、
本当のとこどう思ってたかなんて分かんないから、結局そういう生き残ってたからこそここまで、
そうそうそう、
物語として描かれてるけど、
そうなんよ。だから全滅してたら絶対ここまでさ後世にとか伝えられてないって思うよね、その辺もすごいね、人間のエゴを感じる。
生き残ってたことを大々的にすることで、っていうのもあるのかなとか思ったりはするけど、まあまあその時代のね、
ああね、そうね、
なんとも分からんけどね。
ほ
ん
とそういうことでさ、なんかせめてさ意味があったとか思いたくなる、申し訳ないから
犬に。
だからっつって死んでいい理由にはならんけどね。
残虐なことをしたことに理由をつけたいんじゃないかなとは思うけど、
そうね、でも関係ないもんね、殺された方っていうか死んでしまった犬たちにしてるからさ、
ね、タロとジロはすごい肥えてたみたいに、めちゃくちゃでかくなった。
あ、だけんそれを教えて食べることができる犬に育てた犬がおったっていう話ね。
そうだから、その死んでた犬も解剖の結果ではまあ老衰
だろうって言われてるみたいな。そうなんだ。そんな話があったのね。
そうらしいよ。
タロジロだけは名前は知ってたけどさ、知らなかったから、そこはしく、なんか独語的にはさ、そのよかったみたいな感じになるの。
いや全然
そうだよね。
ふーんっていう感じ
悲しいとかもなんかふーんって感じなのね。
でも犬の描写のところはすごく悲しかったな。
そっか、
なんかやっぱその冷凍になって見つかった、第3次越冬隊の時に見つかった犬をソリに乗せて、追走するんだって。追走って書いてあったかな、海に、沈める、だけど、こうその北村太一さんが犬たちを、こうソリに重ね合わせて乗せたみたいなね。他の隊員が、そんなもっと丁寧にって言ってたんだけど、北村太一さんはその死んでた姿が必ず 3,4 頭でまとまって死んでたと、だからやっとみんなが寄り集まれる時だから、
いやー、
話さないでやってくれって言ってるシーンはやっぱ来たよね。
悲しい。
どれだけ寒かったろうなと思うよね。
お腹が減ってさーって思うよね。かわいそう
ね。
それなのに僕ら人間はマジで
人間はよ、ほんと。
ね、いや、私は今はやぶささんに勧めていただいて、取材執筆遂行書く人の教科書っていうのを読み始めまして。
おうおうおうおう、面白い？
熱いのよ。
分厚いってこと？
はい。そして なんかまあ私仕事で文章書いててさ、
うん、
でもなんか書く練習とか勉強とかしたことなかったわけ、
うん、ほうほうほう。
でデザインの仕事をしていく途中で、
うん、
ライターがいなくて書かされ始めたのがきっかけなんよ。
はあはあは
あ、インタビューするとかさ文章書くとかさ人がいないから、
うん、
書き始めたわけ、
うん、
だからなんとなくぬるっと書き始めたんだけど、
うん、
なんかやっぱちゃんと書くってそもそも何かろ何だろうってところから、
うんうん、
何か媒体に対してさ文章が載るじゃない、
うん、
だからその情報を、
うん、
どの情報を選んで、
うん、
そこに残すのか、
うんうんうん、
それはそのどこを目指して書くのか、
うん、
なんかそういうのを全部取材と執筆と遂行と、
うん、
それぞれにこう その行為はそもそもっていうところから書いてあるよね、
うん、
機能が何だとか構成が何だとかいっぱい書いてあるよ。でもうね最初に書かれてたことを最後の方まで私覚えておけるかいなって思いながら読んどる。
あるあるそういうの。
そうじゃろ、うん、でこの間ねいいかねパレットで、
うん、
ようウチらのツイッターにも反応してくださるさ、
うん、
上高木さんから、
うんうんうん、
寝言や新聞って作ってらっしゃるフリーペーパーをいただいてね、
うん、
ほんとさレイアウトとかさ文章も全部作ってあって、うん、かわいいフリーペーパーいただいたんだけどさ、
うん、
もうねめちゃめちゃ多分ね読んだっておっしゃってたの、
うん、
でさ上高木さんの人柄もさもうほんとコツコツさ、
うん、
丁寧にこう物事に向き合ってらっしゃって、うんうん、結構私の本当に酔っ払ったさくだらん話をさ、
うん、
もう丁寧に聞いてくれてさ、うん、もう今思いしたら申し訳ございませんとしか言いようがないんだけど調子に乗ってあの子で言いました本当に申し訳ないと、
うん、
まあさそのラジオのさ、うん、でしか聞いたことない人がいたからさ、
うん、
もうキャッキャッキャッキャ言っちゃったんだけどさ、
うん、
なんかその自分はね才能がないから努力するしかないんですっておっしゃっててさ、
はあ、
私は才能もないのに努力もそんなにせずにこんな、なんかのんべんならりと作ることだけよっていう気持ちを自戒を込めて丁寧に読んでますそうなのよ。でもなんかさぼんやり書くってこうすっごくぼんやり大きくさ書くって思ってたものをきちんとこう分解して一つ一つを視点をフォーカスして細かくその掘り深めて書いてあるから、
うん、
そんなこと考えたこともなかったっていつも思うわけ、
うん、
私もう何も考えずにやっとったなって思うわけ、
うん、
だからちょっともうちょっとちゃんと読んで来月の時は、
うん、
あやちゃんに、
うん、
もう少し説明できるようになってきます。
何を？あ、本、
ね、本の、
うん、
まあまあ暑いからね。
なるほど。でまた夜中まで起こされたし5時ダクスしていくかと思って漫画の時
それはもうあれやからね。それでは今回の読書感想会はこんなところで、
はい、
それではではでは、
はいはい。